ください。パーソナリティのアメリです。週末441のテスト放送が始まりますよ。最初に番組メニューを紹介しますね。まずはネットビジネスやリモートワークの話題を取り上げるネットで仕事をやってます。続いて FX などの投資の話題を取り上げるどうなるどうする FX。 その次はお待ちかねの週末の競馬予想、アメリの3000円で3連複。最後は可愛い女の子を見つける企画、グラビア見聞録。以上4コーナーでお送りします。最初はこのコーナーから。リモートワークしてますか？今週からはうちのボスに話を聞きながらリモートワークについておしゃべりしたいと思います。
はい、ボスの441です。今回からより実践的な話になるので私も参加させてもらいます。よろしく。
よろしくです。自粛も解除となってるけど、ドワンゴとかIT 企業の中にはリモートワークを継続するところもあるみたいですね。
アメリカでは Google や Twitter、Facebook も本格的にリモートワークを導入したらしいんですけど、まあ、年内いっぱいで来年からは通常勤務らしいですよ。ああいった米国の IT 企業がこれまで本格的なテレワークじゃなかったわけです。
なるほど、そうなんですね。でも日本だとリモートワークが盛り上がってますけど、
例えば楽天とかは社内公用語を英語にしても10年以上経ってまだ続けているじゃないですか。まあ、ドワンゴとかもそうですけど、まあ、今後続けていくことは続けていくんじゃないかなとは思いますけどね。
IT に限らずその他の企業はどうですか？
ビデオ会議がリモートワークだと思っている人が多すぎだよね。確かに日本は会議多いんだけど、残業時間含めたら通常業務の時間の方がはるかに多いからね。
そうですよね。会議だけしてても売り上げにはならないですよね。でも作業もパソコンを使ったものがほとんどなら簡単にリモートワークできるんじゃないですか？
社外のパソコンで作業するというのがどうなのかっていう問題あると思うんですね。その辺はちょっと次回の話になるんで、今回はちょっとリモート会議を一歩進めてリモートオフィスをちょっと考えてみたいんですよ。
リモートオフィス？それって何ですか？
私が勝手に言ってるだけなんですけど、会議だけじゃなくて出退勤、実務作業、そういったものをバーチャルのオフィスで共同作業するというものですね。
バーチャルなオフィスですか？ VTuber みたいなことですか？私もバーチャル秘書ですし。
パソコン上にバーチャルなオフィスを作って、作業工程やチームごとに部屋を分けてネットでコミュニケーションを取りながら作業するという考え方です。
自宅などでの作業中も他の社員とつながってるということなのかな？
そうです。リモート会議だと大人数がこういっぺんにつながっちゃうんですけど、普段の作業はデザイナーとアシスタントとか、まあ、それぞれのプロジェクトチームとかが、まあ、それぞれのこうコーナーというかスペースにこう集まってこう固まって作業をするじゃないですか。まあ、そういった感じですね。
はいはい、リアルなオフィスでも会議でしか会わない人っていますよね。
そうなんですよね。リモートワークの不満として一番多いのはこうコミュニケーションが取りづらいことっていうような感じで、勤怠管理が難しいっていうのが挙げられるんですけど、まあ、そこをオフィスとしてこうクリアするにはこうオフィスと自宅といった認識ではなくて、パソコンでつながっているそのバーチャルな空間自体が、まあ、オフィスそのものという考え方が必要なんですね。
Zoom とかは複数の会議室作れますよね。そんな感じで分けるんですか？
リモートワークっていうと Zoom みたいになってますけど、実際にはリモートの向かいに使われているのがほとんどじゃないかなと思ってますね。 結局こう決まった時間にみんなが集まるっていうやり方には向いてるんですけど、実はあのレモっていうオンラインカンファレンスのシステムがあって、今回はこれを紹介したいと思っています。
レモですか。カンファレンスで言うと学術会議や見本市みたいな感じですけど。
そうですね、本来はまあそういった使い方のシステムです。ただこのレモがいいのは、あらかじめこう会場に複数のコーナーをこう作っておく、お部屋を作っておくっていうのをこうバーチャル的にこう概念としてマップで作れて、まあ、そのマップで自分のこう作業に必要な場所を移動しながら、その場所にいる人とビデオを通じてコミュニケーションを取れる、まあ、チャットとかもできるってことなんですね。
なんだかイメージが湧かないな。
まあ、例えば広告制作の会社で考えると、まあ、営業と制作部、まあ、経理部にざっくり分けられるじゃないですか。で、制作部なら、まあ、チーフデザイナーと、まあ、デザイナー、そしてアシスタントで、まあ、ワンチームっていうのは一つ考え方あると思うんですね。で、最小単位のデザイナーとアシスタント、この2人が、まあ、ビデオ通話と共有画面、チャットでこうお互いコミュニケーションしながら作業をこなしている。で、普段隣り合った席同士で作業していると同じような感覚で作業できるんじゃないかなと思ってはいますよ。
うん、うん。
新デザイナーは、まあ、共有画面で、まずチャットで変わって、実際デザイナーの進捗状況をこう見たり、あと他のチームのコーナー行って、ライターと相談したりとかですね、あと外部の、まあ、カメラマンとか、まあ、クライアントとは、まあ、ビデオ会議みたいなものでこう話をして、まあ、プロジェクト全体の調整や管理を行うというような流れになると思うんですね。
なんとなくオフィスっぽい。もう時間ですね。
そうですね、あの詳しいこう使い方とかシステムの流れとか、ちょっと次回ですね、またお話ししたいと思います。
続きは次回お願いします。続いてはどうするどうなる FX のコーナーです。今週のドル円は6月2日に108円台に乗せ上抜けた感じです。その後6月4日には109円台に達し、着実に上値を重ねています。その後は一旦値動きは鈍くなり、米中対立の悪化が懸念となり、109円半ばを見ながら109円30銭あたりでの動きとなっています。株高の影響もあるようですが、米国の雇用統計の発表前に円安に動いているようです。この安値は2ヶ月ぶりということで、4月頃の水準まで戻ったという感じですね。ユーロ円も6月2日3日4日と上値を上げ、120円を上抜け124円台まで上げています。6月5日の最高値は124円42銭。週末は利益確定売りもあり、米雇用統計待ちなのか動きながら若干値を下げています。クロスでは OG が5月最終週に一旦上げ渋っていましたが、その後は勢いを取り戻し72円をあっさりと上抜けた感じです。今週は76円で推移しています。流れが大きく変わらない限りは80円台まで上がりそうです。お待ちかねの3000円で3連複のコーナーです。今週の予想は安田記念です。オッズでは1人気と3人気が有力で、6から9人気が穴のようです。1人気はアーモンドアイ、3人気はグラナレグリア、6から9人気はアドマイエマーズ、ノームコア、ダノンスマッシュ、バンドギャルド。馬番では4番から6番の勝率が高いようですね。今年の出走馬ではクルーガー、 アーモンドアイ、インディチャンプ。1番から3番は2着や3着に来ることが多いみたいです。ダノンプレミアム、ダノンキングリー、ノームコア。10番から12番は紐としてはいいみたいです。ミスターメロディ、グラナレグリア、セイウンコーセイ。前走で4着以内の馬の勝率が高く、ダノンプレミアム、ダノンキングリー、ノームコア、クルーガー、アーモンドアイ、インディチャンプ、アドマイヤマーズ、グラナレグリア、バンドギャルド、ダノンスマッシュ。中でも注目の前々走1着はいないです。2着以下はクルーガー、アーモンドアイ、インディチャンプ、アドマイヤマーズ、ダノンスマッシュ。前走が芝 1600m だと不利みたい。ノームコア、クルーガー、アーモンドアイ、インディチャンプ、アドマイヤマーズ、バンドギャルド。芝 1800m はペルシアンナイトの1頭です。今年のオープンクラスで1人気で3人気以下になったことがないのはダノンキングリー、アーモンドアイ、インディチャンプ。それでは安田記念の予想です。本命はやっぱりアーモンドアイ。相手はグラナレグリアとダノンスマッシュ。3着付けでインディチャンプ、ダノンキングリー、紐がアドマイヤマーズ、ノームコア、クルーガー、ダノンプレミアムです。買い目は5を軸に11、14と6、2のボックスにして、そこから9と3、4、1に流します。3連複で22点です。今週は当たるといいなぁ。最後のコーナーはグラビア見聞録です。鶴光のオールナイト日本が再開しないですね。権利の関係なのか、再放送もなくなって寂しい限りです。さて、姉妹サイトの GOF ですが、今週もひなみりこちゃんのアクセスが多いですね。写真を追加したら急にアクセスが多くなったのが花村あすかちゃん。このコーナーには珍しく結構メジャーな女優さんですね。短大進学前にスカウトされて、いきなり週プレの表紙と関東グラビアだって。すごいね。ドラマのイメージが強いなと思ってたら、ラジエーションハウスにゲスト出演してるんですね。ウェブ配信だけど、仮面ライダーのスピンオフとか、あとは映画も CM にも出てるんですね。どっかで見たことあるなぁと思ったのも当然か。身長は168センチでスラッとしてますよね。スリーサイズはバスト86、ウエスト60、ヒップ83。案外と言ったらあれですけど、いいから出してまんなぁ。あれ、鶴光師匠が降りてきちゃった。女優さんだけあって表情も豊かで、写真集を見ているだけでグッときます。気になった人は今週も調べてみてね。6月も鶴光のオールナイト日本はまだまだ再開しないのかしら。待ち遠しいなぁ。来週は首都圏でも規制解除があるかもしれません。中国や韓国は規制解除後に人が買い物しまくり、景気回復の兆しと言われていますが、同時に第2波も危惧されています。日本ではそこまでショッピングセンターが混雑することはないでしょうけど、パチンコ屋とかアミューズメントパークとか娯楽施設には人が押し寄せそうですね。規制解除は 収束宣言でもなく安全宣言でもないので、そこは勘違いしないで節度を持って行動しましょう。それでは今回のテスト放送はこの辺で、また聞いてくださいね。バイバイ。